今週はさ、もう体をね、ちょっとでもね、動かすのがめんどくさくてさ、で、ひたすら、まあ、部屋にこもってね、もう人間は何のためにね、生きているのかっていうのをね、もう考えて考えてさ、で、答えね、ちょっとね、分かっちゃったから、そのね、世界の真理っていうのをね、ちょっとここでね、お伝えしたいなと思ってるんですけど、人間がね、生きている理由っていうのは、これはね、セックスをね、するためなんですね。もう、本当に。まあ、多分ね、頭の中がセックスでいっぱいになっちゃってる中学生とかも、多分同じ答えにたどり着くとは思うんですけど、ね、でもまあ、この30歳のね、まあ、成人男性が、もう本当に今週1週間かけてね、考えて考えて、考え抜いた答えが、セックスだからね、そこはもう、まあ、中学生と同じなんですけど。で、まあね、本当は今週も週の半ばあたりでさ、本当にもうなんかオナニーする気力すらなくなっちゃってさ、で、このままじゃやばいなと思って。で、そんぐらい疲れてたんだけどさ、でもなんかね、そんな日でも、まあ、日課だから結局オナニーはしちゃうんですけど、ね、これがね、男のなんかちょっと悲しいね、まあ、そういう定めなんですけど。で、まあ、たまたまね、で、今週その、無理にでもオナニーする日はあったんですけど、二日間ね、オナニーしなかった日があって。で、そしたらさ、まあ、基本的に毎日オナニーするじゃない。で、一日でもオナニーしないとさ、次の日とかさ、すごい性欲がさ、すごくなっちゃって、ね、一般社会にさ、そういう奴らをさ、解き放つとさ、ちょっと危ない感じになっちゃうと思うんですけど、それが二日間だからさ、もうそしたらとてつもなくセックスがしたくてさ、まあ、ここね、数年、セックスなんてものはね、してませんしね、そんなのにね、触れる機会なんてないですから、本当に昔のね、そのかすかな、記憶をね、探り探りで、その時のね、セックスを実際にした時をね、想像したりしたんですけどね。で、そこでね、思い描かれるのは、その頭の中では、もう、正常位で、チンコを挿入するシーンね、ここが一番盛り上がるっていう、ね。このシーンを思い浮かべれば思い浮かべるほど、セックスがしたくなりまくりんぐで、もうどうしようもないんですよ。ね、みんな想像して、まあ、セックスしたことないっていうね、人多いと思う。童貞ネットっていうラジオだから。でもそんなみんなはさ、家にダッチワイフとか、いると思うんだよね。で、ダッチワイフに、ね、挿入するところを想像して、ね、セックスしたくなるじゃない。だからさ、だって俺だってセックスの記憶とダッチワイフに挿入した記憶だったら、ダッチワイフに挿入した記憶の方がね、新しいですからね。もう全部それに上書きされてるんですけど。でさ、このさ、もう相当もうセックスしたいわけ。このレベルのね、セックスしたい病がね、ちょっと何度も発病したらね、ほんとなんか病気がね、怖くて、まあ、風俗とかね、行けてませんけど、そのうちね、行っちゃうんじゃないかっていうね、そういうもうちょっと風俗業界のね、陰謀にね、恐怖したりしなかったりっていう、まあ、そんなね、ちょっと今週を送ってたんですね。まあ、そんな感じの、ね、もういつも通り、頭の中セックスしかないんですけどね。じゃあそんなんで今週もね、ちょっとやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルです。こんばんは。いや、ほんと、ただね、この世界の真理っていうもので考えると、ま、セックスだけかって言ったら、ま、そこはね、ちょっと言い過ぎなんですけど、お金とセックス。ね、もうほんとクソみたいな話しかしませんけど。いや、ほんとに、よくさ、そういう、なんか、ねえ、もっとそういう人のためにとかさ、みんなの幸せのためにとかさ、そういうのでさ、私たちは生きてるのみたいなさ、言うさ、スイーツとかいますけど、そうじゃなくて、本当に考えてって。ね、考えて考えて考え抜くと、ね、もう中学生でも出せるような答えしか出ませんけど、もうお金とセックスってところに行き着くんだよね。結局ね、ほんとその人間の欲求的なものを考えるとさ、まあ、食欲とか睡眠欲とかあるけどさ、別に飯なんてさ、腹膨れればもう大抵はいいじゃん。で、たまーに美味しいもんとか食べられればいいなぐらいでさ、基本的にカレー食ってりゃいいだろみんな。 カレー牛丼、カレー牛丼でいいじゃん。で、あとは寝るのもさ、別に、寝たい時寝りゃいいしさ、で、寝れるしね。人間は寝れるから。大概、まあ、不眠症の人もいますけど、まあ、基本的にはね、モテようがモテまいが、ね、寝れますから、普通に。寝るのは一人で大丈夫ですからね。だからまあ、睡眠っていうのはね、別に問題ないかなと思うんですけど。ただ、お金っていうのは欲しくても手に入らなかったりするし、セックスはしたくてもできなかったりするっていう部分を考えるとね、やっぱりこのね、二つがね、手に入らない。で、手に入れたいと。もうこの欲求が半端ねえと。だからね、本当に。まあ、だからこそ、俺はその、パチスロ行ったり、FX したりね、して、お金をね、なんとかゲットしようと。したりね、するわけだし、セックスも、ね、したいな、したくないな、したいな、したくないな、と。病気怖いな、と思ったりしますけど、結局セックスしたい。でも、セックスに縛られる人生だよね、本当に。もう、性に目覚めてから、で、勉強しなくちゃいけないのに、もう頭の中セックスみたいな。でもセックスできないからオナニーみたいなさ。そんなんでもうこうやって生きてきましたけど。このね、もう中学生レベルのこの性欲、そろそろね、減退させないとね、まずい気はしてくるんだよね。30歳だから。30歳でこれまずいよっていうところはあるから。で、前にさ、ハゲの、ね、ハゲで悩んでますから僕は。このハゲをさ、治す薬がね、ありますよっていう、病院行くとさ、診断されて AGA っていうさ、やつがあるんですけど、ただこれをね、薬とか飲んじゃうと、まあ、副作用として、ね、出たりする場合は、精力の減退っていうのがあったりすると。で、行き過ぎると、ね、チンコが勃起しなくなっちゃうよって。そういうのもあるっていうから、それじゃあなぁと思って。ちょっと躊躇してる部分ありましたけど、でもここまで性欲、それもなんか結局ね、女性にちゃんと結びつくような性欲だったらさ、いいよ、すごく正常だから。たださ、女性にもさ、いけないじゃん、このキングオブ草食系だからさ、ナチュラルボーン草食系ですよ、生まれながらにして。だからこれもう女性の方にもその性欲向かないしね、自分の右手左手でね、全部性欲をね、出すしかないですからね。だからここをね、考えると、もうそういう AGA の薬飲んで、もう性欲ってものをね、減退を自らさせちゃった方が、まあ、自分にはね、ちょっと幸せなのかなとかね、思ったりしてさ、そんで髪の毛も生えてきちゃうって。一石二鳥だよね。このエロい考えさえなければ、俺もうちょっとね、優秀だと思うんだよね。ただこのね、エロとハゲ、ね、この二つが俺をダメにしてる部分があるから、これさえね、クリアできればね、俺もちょっと社会でね、もう少し頑張っていけるんじゃないかななんてね、思ったりしてるんですけども。こんなことを一週間考えて、だって、もう何もしたくないんだもん、もうね、疲れちゃって、人生。ね、もう2連休とかあったけども、ずーっともう、布団から出ないし、いや、まあ、出ましたけど、ね、出たけど、FX でしょ？ね、ずーっとパソコンの画面見て FX の流れを見てさ、で少しあーなんかしなくちゃって思ってね、Xbox を起動してシュタインズゲートをやってさ、お腹空いたなーってセブンイレブン行ってさみたいな、これのずーっとトライアングルだからね、行ったり来たり。これが30歳独身男性の生活ね、リアルですから ね、みんなもうね、そんななんかパーティーに行ったりとかね、ドレスアップしてみんなでパーティー行ってシャンパン飲んでみたいな、で女の子をくどいてその後ホテルでみたいな、そんなの30歳だと思ってる、そんな中高生いると思うけど、そんなんじゃないよ、これが現実だから。本当に一週間で一番輝ける時がこのインターネットラジオをしてる時っていうね、もう本当にもうね、ちょっとここのこのね、ちょっとね、スパイラルからね、脱出したくはなってきてるんですけどね。まあ、そんなこんなで、まあ、今日もね、23時からね、1時間やっていきたいと思います。で、お便りもね、いろいろお待ちしてますからね、メールか掲示板の方でね、いただけたらと思います。お便りの方が、 掲示板だと童貞ネットとググっていただきまして、でそちらにホームページありますので、そこの掲示板から、ラジオ用すれその3というね、ところにお便りいただきますか、メールでしたら、メールアドレス、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお便りお待ちしております。なんだろうね、まあ普通のお便りでもいいですし、あとはもう自分が今どのぐらいセックスがしたいかこんなのをね送っていただいても、ただ俺は相当したいから、まあ俺よりセックスしたいやつ今いるのかって言ったら、まあ俺も本当今のセックスしたいレベル考えると関東3位ぐらい、うん、関東で3位に入るぐらいはセックスしたいと自負しておりますのでね、まあそれ以上俺はもっとセックスしたいでって言う人いたらね、お便りいただけたら嬉しいです。じゃあそんなんでね、まあ結局もう終始このお話なんですけどね、セックスしたい、ほんとね、だ普通にね、真面目な話じゃしようかっていうね、セックスの真面目な話ですけど、結局そのね、セックスをするために生きてるって考えるじゃない。これだとちょっと中二になっちゃうんですけど、普通に考えてさ、やっぱし人間はさ、そういう次の世代にさ、どんどん命をつないでいくっていうことが必要なわけじゃない。っていうことはさ、結局子作りをするっていうね、子供を育てる、その前に子作りをする、子作りをするってことはセックスをするでしょ。結局セックスをするために生きてるんじゃないかとね、そういう風に収束していくわけなんですけど、だからね、でやっぱしね、ほんと一番人間が充実した感が得られるのって何かなって言ったらセックスなんじゃないと思って、もちろんね、仕事とかですごい成功したりとか、お金をね莫大に稼いだりとか、あと別に友達とね遊んでる時とかもいっぱい充実する時あると思うんだけど、じゃあ一番どれがねなくなるときついかっていうとセックスなんだよ多分。セックスしてる時、セックスできる環境があるっていうことがまずね素晴らしいよね。その時点ですごいリアルに生きてるし、ただそれがないとなんかもう人間としてね、生殖器を持ってる人間としてちょっとね一つ欠落してる感がね出てくるんじゃないかなと思って、まあそういう風にねずっとね考えちゃいますよ夜。もう何にもさやる気が起きなくて、もうひたすらゴロゴロしてるね、そんな人間ですから夜は眠れませんから、そうするとずーっとね頭の中で悶々と考えてね、俺何のために生きてんだろうって、セックスしたいって、セックスもできない人生って何なんだろうってね思っちゃったりした、ね、まあ今週ですからね、まあちょっとね病んでますからね、先週からちょっと病んでるからね、2週間にかけてね、まあ来週あたりちょっと復活の兆しがね見えてくるんじゃないかなと思うんですけど、でね、まあ別にもうセックスの話いいんですけど、秋っぽいね本当にね、ちょっとねなんかやりたいなって思うことがあってさ、もう全く話、もう別の話ですからね、サークル活動的なものをねちょっとやってみたいなと思ってさ、まあ、言ったら大学生的なねノリでさサークル活動みたいなあるじゃない。でもさあれは嫌なのよ、そのさ俺たちこんなことやっちゃってまーすみたいなさ、ああいうのねマジイラッとしてるんですけどね、そのなんていうの、もう本当にもうこの俺たちこんなことやっちゃってまーすっていう言葉に全てが集約してるんですけど、まずこの本当はね一般的な大人がそういうサークル活動してれば、あこんな活動やってますっていう表現なわけよ。そこがまず俺たちってつけちゃうのが、そのなんていうの、みんなでワイワイやってるよみたいなのをさ醸し出しつつで、なんかこんなことみたいな、なんかさちょっとみんなはなんかあんまりしてないけど俺たちはこういうことしちゃってるんだぜみたいなのってさ、こんなことってさ、で普通やってますとかさでいいのにさ、やっちゃってますっていうね、まあ、そういう本当に大学生のクソみたいな部分がねもう大嫌いなんですけど、でそんなこと言いつつもね、サークル活動的なものをしてみたいなと ちょっと思ってて。なんかさ、例えばだけど、仕事終わってからとかね、みんなでさ、そういう趣味とか会うやつらでさ、もう毎日のようにさ、溜まり場とかがあって、そこに集まったりとかして、それで遊ぶっていうのも、まあ、これ一つのサークル活動だと思うんだけどさ、そういうのとか、まあ、一つのね、そういう目標を決めて、それにね、賛同する人が集まって、それに向かってね、何かす、まあ、毎週末とかね、集まって、なんかするとかさ、そういうのをね、したい。憧れる。なんか、キラキラしてる風にね、見えるなと思って。まあ、全部はね、そういう、まあ、いろいろ、なんだろう、干渉してくるものがあるんですけど、そういう、今で言ったら、シュタインズゲートをね、ゲームとかするじゃない。そうするとさ、その、主人公の男の、ね、子がいるんだけど、その子が、そういう、ラボっていうの、研究室みたいなのを、自分で立ち上げて、そこで、ちょっと仲間がね、集まってきて、で、ちょっと、一つね、世界に対してね、やっていこうじゃないかっていうね、そういう、まあ、言ったらサークル活動ですよ。っていうのをやってたりとかしてさ、なんかこういうのいいなぁと、青春だなぁと思って、俺もやりたいなぁと思ってさ。だから昔はね、よくね、俺の友達とかでもなんかゲームのサークルとか、そのゲームセンターのさ、そういうあるじゃない？ストリートファイターとかさ、キングオブファイターズとかさ、いろんなゲームがあるけどさ、そういうのの好きなやつが集まって、それでね、ゲーセンでね、遊ぶ。あとはその家でね、練習してとかね。そういう集まりがあったりとかしてさ、なんか楽しそうだなと思ってたわけよ。で、俺もなんかこういうのね、できたらいいなと思うんだけど、今の仕事してるとさ、まあ、お昼からね、仕事があって、で、終わるのはさ、私、夜の10時とかになっちゃうわけよ。で、しかも、休みの日は土日じゃなくてね、平日だから、まあ、なかなかね、そういう時間も合わないんだろうなって思うとさ、ね、なかなかできないんだろうなと思うんだけどね、そういうのちょっと憧れちゃうなっていうのがあって。で、まあ、できたら、まあ、そろそろね、俺も、このラジオを始めて、何ヶ月ですか今。あと3ヶ月もしたら ?3 年ですか？長いね。うん。なので、なんかね、まあ、こういうラジオはね、一つ。まあ、これはね、ずっと続けていくっていうものはありますけど、なんか他にね、ラジオ的な、ラジオサークル的な、ね、ものをね、やってみたいなとかね、思ったりするっていうね。ただまあ、考えるだけ考えてね、行動しないっていういつものパターンに陥る可能性が、ね、本当に濃厚なんですけどね。予定は未定なんでね。だからそんなことをね、ちょっと考えちゃったかななんてね、思ったりして。まあ、そんな、もう本当に今週はね、何もしてない。だからずっとこんな、考えたことをね、ひたすら喋りますよっていうね、話なんですよ。いや、やったんですよ。今週やったことは一個あるんですけど、そんなね、人様の前で話すようなことでもなくて、まあ、一応言っときますけど、なんかしなくちゃいけない。ということで、じゃ、前からちょっと欲しいものがあったからね、それを買ってね、なんか良かったらね、ラジオで話そうと思ったんだけど、全然良くないしっていう。なんかいや、そろそろね、引っ越しをしようかと思ってたから、部屋の掃除をね、ちょっと始めまして。したらさ、やっぱしさ、お風呂場が汚くてさ、で、洗っても洗ってもね、もう落ちないわけ。もう1年とかね、2年ぐらいの垢がついてますから。で、これどうしようかなと思って、いろいろ調べてたら、スチームクリーナーってのがね、ちょっといいぞと。まあ、その、水をね、すごい勢いで出して、それでね、汚れを取るってやつなんですけど。で、これの、このスチームクリーナーってやつが、その、もう、水っていうかお湯だよね。熱湯をスチームにしてブワってやって、で汚れを取ると。そういうもんですから。もうかなり落ちるぞと。で、ちょっと調べたりしてさ、で、アマゾンとかで調べて、これいいなとかあったんだけど、ただもうアマゾンで買ってたら今週届かないと。ね、なので、うちの近くにね、ちょっとドンキホーテがあるから、ドンキホーテ行ってね、ちょっと買ってこうと思ってね。で、スチームクリーナーね、買いに行ったんですけどね。で、ドンキホーテオリジナルっぽいね、スチームクリーナーって。これ安かったの。3000円とかだったからさ。これだったら、ね、どっちに転んでもね、もう大丈夫かなと思って買ってさ。で、家帰ってきてスチームクリーナーやったんだけどさ。まあ、 コンセントの、その電源のコンセントのさ、ケーブルがさ、短くてさ、そのお風呂場まで届かないんで、ギリギリちょっと先っぽが届くぐらいでさ、なんだこりゃと思ってさ、で、そんなんでちょっと使ってみたんだけどさ、全然落ちないっていうね。やっぱね、ダメだわ。ちゃんとしたね、ドンキホーテがいい悪いじゃなくて、多分、うちのが汚れすぎてる部分があるんだけど、でも、やっぱりその、よく通販とかでさ、やってるようなさ、すごいこのなんか、勢いがすごくて、汚れがみるみるうちに落ちてきますよ、みたいなさ。ああいうのやっぱし、ちゃんとしたメーカーがあるからさ、そういうものを買わないとね、ダメなのかなとか思ったりしてね。だから、このお風呂場どうしようかなと思ってね、もう汚いんだよね。本当に、赤カビ的なものもね、ちょっと根強くね、ちょっと繁殖してますからね。その浴槽に付け置きできるような、なんかそんな洗浄剤があるみたいだから。まあこれでもね、明日ちょっとお休みだから、明日ちょっと買ってね、で掃除しようかななんていうのが、今週。あと、家にあった大きい椅子を捨てたっていうね。これだけだよ、本当に。もう、これ以外動いてないからね。家から出てないし。だからもう本当にね、まあいいんです。こういう日もね、たまにはあるから。で、こういう日はちゃんとさ、ね、トークいつも長いから、ここはトークをちゃんと端折って、で、コーナーやったりとか、ね、お便り読んだりしたら、いいんじゃないのってことだからね。そういう、ね、お話なんですけど。じゃあちょっとね、お便りいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム、さくらさん。今日は、東京の空の下でラジオを聞かせていただいてます。女子校の文化祭って斬新でいいですよ。JC と JK ばっかで空気がうまいっすってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、いつもはね、関東というか、もう東京にはいないですからね、桜さんね。そこが、ね、今日は東京に来て、なんで来てるのかわかんないですけどね。まあ言ってることを考えると、女子校の文化祭に行くために東京に来たっていうことでファイナルアンサーですか？ね、ちょっと僕も名探偵っぷりがね、ちょっと発揮できなくてね、悲しいんですけど。まあおそらくそういうことでしょう。まあちょっと犯罪集がしてきますけどね。大丈夫なのかな？まあ文化祭ね、女子校の文化祭とかね、入ったことないからね。どうなんだろうね。そのもう本当に未知のね、領域だし。なんだろうね。俺知ってるのってだって、花咲くいろはで出てきた文化祭の内容ぐらいしかわかんないから。もうそんなんでしょ？みんなでもメイド喫茶やってるんでしょ？ね、いいよね。若い中学生、高校生がメイド喫茶とかね。ほんとありがとうってね。そこでちょっと、なんか露出のね、夏は暑いですからね。だからちょっと露出のね、多い、そういうね、コスプレとかして、喫茶店やってくれたらね、そりゃ行きたいんですけどね。まあでも、俺、30歳とかがね、女子校行っちゃったりしたらね、そりゃ、警察また呼ばれますからね、またって呼ばれたことはないですけど、ね、ちょっと、脳内妄想ではね、よくね、鉄道警察が出動してますから。だからね、ちょっと行ってみたいなってありますけどね。まあ、金輪際だ。自分が結婚して、子供が生まれて、その子供が女の子で女子校とか行ったら、まあ行ける可能性もありますけど、ただね、俺は絶対もう女の子生まれても女子校には行かせないからね。絶対共学に行かすからね。これそういうもう教育方針のもとなので、もしね、ラジオ聞いていて、あ、パルって素敵だなと、ね、ちょっと結婚したいなって思ってるね、女性リスナーいるかもしれないけど、女の子が生まれたら、もう絶対驚愕なんで、そこの教育方針が合わない人は、もう本当に、残念ながら、NG なんでね。うん、その辺は、ちょっとね、合わせていただかないと。俺はもう教育方針、ちゃんと、iPhone の方のメモ帳には、子供教育理論っていうね、そういう、ファイルがありますから、もうこれに沿って、ね、教育していきますからね。もうそれに賛同できない女は願い先ですからね。どんなに美人でも。まあ、ガッキーだったら、まあ、ガッキーの言う通りにしますけどね。ガッキーか、その、メガネ屋のね、可愛い女性店員さんであれば、 まあその言う通りにしますけど、もうそれ以外は全員ブスですから、もうそいつらの言いたいになれませんからね。だからもうそういう、まあ、話なんですけどね。あとね、お便り、ラジオネーム天正さん、パルさん、オフ会も兼ねて学園祭行きたいので行きましょう。今度の開催はいつ頃でしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。学園祭に行くオフ、もう捕まるって。そのだってオフ会に集まってる奴らって何のオフ会なのって、童貞ネットでしょ、童貞ネットっていう奴らがね、もう何人も集まって、で女子校とかの学園祭乗り込むんでしょ、もう絶対もう無理だって。2チャンネルにさらされるって、そんなのダメですよ、そんなのね、怖いですから。でなんか今だって学園祭とかもさ、知らない人って入れないでしょ。そういう学校に行っている子たちからそういうチケットみたいなのもらってさ、招待券みたいな、それで行くんでしょ。だからちょっとね、難しそうな気はしますけど。でオフ会はね、まあ、近いうちに10月11月わかんないな。ただね、なんでしょう、俺ちょっと引っ越しをねしたいから、ちょっと引っ越しをした後で落ち着いてからがいいんだよなとか思ったりはするんですけど、まあでも金曜日の夜であれば、まあ大概開けられるからね。まあ9月はちょっとあれかもしれないですけど、10月 ?11 月この辺の金曜日の夜やってみたいなとはね、ちょっと思っております。あとラジオネーム、232番さん、サークル賛成ですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。で、あと、お便り。233番さん。オナニーサークル、万歳。234番さん。人に言えるサークルがいいです。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。いや、ね。まあ、人に言えるサークルがいいですけど、ただ、ラジオサークルも人に言えるかどうかっていうと、微妙ですよ。だって、このラジオですらね、あんまり人に、いや、言ってますけど、なかなか言いにくいじゃない。ね、昔は良かったよ。その、始めた頃はさ、俺ちょっとラジオ始めたんだとか言ってさ、ね、そういうウキウキ感でさ、周りに言ったりするけどさ、もうこんだけやってるとさ、もうあんま言えないよね、人にね。俺ちょっとインターネットでラジオやってるんですけど、みたいな。ね、ポッドキャストで配信してるんですけど、iTunes ストアの方でちょっと見てもらうとちょっと出てたりするんですけど、みたいなさ。ちょっと恥ずかしいからね。で、聞いてみたらこの放送でしょ?もうセックス、オナニーサークルでしょ?無理だって。ね、だから、まあ、ラジオの内容とかもね、もしラジオサークルやるんだったら、内容とかもちゃんと人に言えるようなね、内容の、ね、ちょっと主体でやっていきたいなとはね、思いますけどね。で、ラジオネームこちら、235番さん。学生とお友達になれるサークルがいいですねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。学園祭突撃サークル、ね、これだったらもう学生とお友達に絶対なれますからね。あと警察ともお友達になれますからね。これはちょっと胸が熱くなってきますけど、でもなぁ、でもそうだよね、やっぱり学生が、いや別にいいんだよ、その男でも女でも関係なくて、そういうおっさんもいて学生もいるみたいなね、そういうサークルだとさ、なんか面白いよねっていうのはあるから。やっぱさ、例えば30代から50代の人で集まってるサークルっていうのはさ、やっぱりその大人のサークルになっちゃうじゃない、どうしても。ただその30代っていう人いても、いや下は10代から上は30代とかだったらさ、今度は若者がいっぱいいるから若者のサークルなんだよね。そういう意味でもやっぱし人間ね、常に若くないとね、まあ辛いところありますから。で学生とね一緒にねできるサークルいいですけど、ただねダメですよ、俺たちこんなことやっちゃってますっていうようなテンションの大学生が入ってくるようなサークルだったら、ちょっと僕も無理なんでね、無理ですし、もうほんとただ女子高生、ね、女子中学生、女子高生、女子大学生ね、知り合いになり、なれるすね、そういうお友達になれるサークルがいいですね。いや別に何もないですよ、やましいことも何もないですけど、だってもう30歳になってそんなん、もう同い年ね、 もう同年代の女性と知り合うのだってもう難しいこの世の中なのに、さらにそこから学生と、さらに10代とね、そんなの知り合える機会なんて、ね、本当にないですから。そういう意味ではサークルをすることによってね、知り合えたらね、こんなに美味しいことはないと、ね、美味しいって別にやましいことないですよ。ただね、そういうサークルもできて、そういうちょっと10代の女性とも知り合えちゃって、そんなね、なんか一石二鳥な、ね、やましいことはないですよ、ね、ことはないですからね。ぜひね、ちょっとね、サークル活動ね、やってみたいなと思います。あとはラジオネーム237番さん、学園祭は今しかやってないんですよ、やろうっていうね、お答えいただきましてありがとうございます。ちょうど今学園祭シーズンなの。よくわかんないね、学園祭とかあんま思い出ないからね。俺ひたすらあの卓球部だったんで、ね、卓球部はなぜかね、部室にね大きい鉄板があって、でこれはね伝統なのかどうかわかんないけど、毎年ね焼きうどんやるんだよね。近くのねガス会社さんみたいなところからそのガスボンベみたいに借りてきて、で鉄板をね、もう1年間放置してあった鉄板を洗って、そんで近くのロジャースとかに行って肉とあとうどんとかねめっちゃ買ってきて、であの焼きうどんをね売るっていうね、そんなのが伝統でした。結構プラスになるからね、それを部品にしてっていうねことやってましたからね。そんぐらいしかね思い出ない。で残ったうどんを持って帰って、そこにチンコ突っ込んでね、うどんオナホールをね体感して、これすげーってなってましたけどね。もちろんその後はね、あのスタッフが美味しくいただきましたからね、さすがに食えないね、さすがにごめん、食べ物をね粗末にしてしまいましたけど、その価値はあるレベルの。だってオナホールって1個ね、まあ、500円1000円しますよ。でもあの1パックの入っているうどんって、まあ、3,40 円で売ってるじゃない。そうしたらさ、もう 3,40 円のオナホールですよ。ぜひね、みんな、あんまりダメだよ。やると、うどんがね、悲しむから、あれなんですけど、ただ、静止まみれ、ね、うどんの静止あえっていうのをね、好む人種もいるかもしれないですから、ね、そういう人はね、ぜひね、やった後食べてもらえたらいいなと思うんですけど。いや、本当に、何、うどんのあの弾力感と、で、結局うどんがいっぱいあるから、そこのその網の中をね貫くっていうあの感覚とね、で一回水で洗ってそれを切って、でその袋の中のままでねチンコ突っ込むんですけど、だから手も汚れない、で袋に入ってるから射精してもすぐ捨てられると、まあ、いろんなね特典があってね、ただ物を粗末にしている罪悪感ね、これは残りますから。ただこれはセックスをした時の親に対する罪悪感ね、これと変わりませんから、その辺は大丈夫ね。まあ毎年やってましたよ、その高校3年間ね、1年2年3年と、これは儀式なんでね、うん、ご褒美、文化祭ちゃんと頑張ったっていうご褒美なんでね、これはいいんじゃないかなと思ってますけどね。あとね、じゃあそんなこんななね感じでちょっとね、今日はねお便りもねいただいてますけどね、ちょっとコーナーもねやっていきたいと思います。じゃあコーナー、こちらがパルのお悩み相談室のコーナーです。まあ、なんかねお悩みがあったらねいただけたら、まあ、俺がねビシバシとちょっと相談をね乗ってねお答えしちゃいますよっていうねコーナーなんですけどね。じゃあちょっとねお便りいただいてますからね読んでいきたいと思います。ラジオネーム音のない森さん、このコーナーを提案した僕ですが、僕には悩みがあります。僕の悩みは女性と話すことができないのです。好きじゃない人には普通に話せますが、好きな人とはうまく話せないんです。あと女性と話すきっかけを手に入れられません。どうすればいいですか。あと僕にもパルさんと同じように、僕も塾に気になる人がいます。話せません。一緒に帰ろうぜとか言ったら嫌がられますか。 PS 授業中に勃起が止まりません。どうしよう。一日一回オナニーを欠かさなかったのですが、毎日毎時間経ちます。どうしましょうって、ね、 そんなお悩みいただきましてありがとうございます。ね、このパルのお悩み相談室ね、コーナーを考えてくれたね、こちら音のない森さんですけどもね、自分でね、もうとてつもなく悩みがあったということなんですけどね、まずその好きな人をね、好きな人とね話すことができないと、ね、好きじゃない人だったら別にね普通に話せるけど、好きな人だとちょっとねうまく話せないっていう部分はね、でもそれはね多分男性女性関わらずね、それはあると思うんだよね。意識しちゃうから、意識しすぎると、まあ、変な話ね、普通に幼馴染とかの男のねその親友みたいなやつがいたとしても、ちょっと意識するとすんじゃん。そうするとなんか何話していいか分かんなくなっちゃうっていうのがあるから、そういう意味ではもう本当に意識するっていうこと自体がね、やっぱりそれは誰に対してでもなかなかねうまく話せなくなっちゃうって部分があるから、これはねしょうがないで、ね、そこは置いといて他を解消すればねなんとかなる可能性はありそうですけど、で女性とね話すきっかけを手に入れられませんと。でもねこれはね難しい、だから共通の話題が一番いいよね。だからその塾にねいるその好きな子ねが今何が一番なんかハマってることとか趣味とかで、そういうのをちょっとネタを仕入れれば、で同じことをねちょっとね自分も手出してみて、でそれをで、ね、きっかけにちょっと話すとかっていう方法しか多分ないと思うんだよね。でまあ塾っていうぐらいだから、そういう進学とかねそういうのももちろん話はいくらでもあると思うけど、なんか他にね今ハマっているテレビとか、まあ、ゲームとかねアニメとかそういうのないかもしんないけど、でドラマとかねあれでしょ、流行ってるんでしょ、韓国のドラマがね、この世の中ってやつは見たこともねえけどね、なのでいいじゃない、韓国ドラマの話したらいいじゃない。そうしたらなんかうちのお父さんフジテレビなのみたいな話にさ発展してさ、じゃあ一緒に今度ねデモ行進しようよみたいないう話になってさ、ねえいいじゃない。そうするとまあこっからねいろいろ発展しそうな気はしますけど、だからねそういうまあきっかけで、あとはそのこのね塾に気になる子がいるっていうことで、でその塾にね普通に自分の友達とかもたくさんいるんだったら、その友達をちょっとね友達にお願いして、その子にちょっとアプローチをねかけてもらうとか、じゃ一緒に帰ろうぜとかってマンツーで言ったらさ、ちょっとねなんか言いにくいし断られたらちょっとやだなって思うけど、これは友達とかをねちょっと経由したりして、なんかちょっとみんなで帰るようになったりとかして、そこからね何回も帰ったりすると、まださそっからなんか発展しそうな気はするじゃない。でそういう友達にも協力してもらうと、その女の子はね何に今興味あるのかとかさ、そういうのもまあリサーチしやすかったりすると思うんだけどね。ただあれなんだよね、学生のうちはさなんか誰々が好きとかさ誰々が嫌いとかさ、そういう話ってあんましたくないんだよね、バレたくないっていうかさ、でなんかちょっと冷やかされんじゃん、だから言えないのがあるんだよね多分ね。だからこの年とかになっちゃうと本当あまりなくなってくると思うね。あの子が本当に好きだとかってあったら周りに協力してよっつって協力してもらったりとかね、そういうのできるようになってくると思うんだけど、やっぱ学生のうちってねそういうのは一番難しいところではあるからね、なかなか協力してもらうのは難しいかもしんないけど、本当に好きなんだとね、まあ、気になってる、ね、気になってるとかもう好きなんだということで、ちょっと協力してくれよっていうことでね、お前しか頼れるやつがいないんだっつって、そんなねちょっと青春っぽい流れにすればさ、じゃあしょうがないと、で協力してもらえると思うからさ、そんなね感じでちょっと周りを巻き込みつつね、友達に協力してもらいつつなんかアプローチかけたらねいいんじゃないかなってちょっと思いますけどね。だってでも全然境遇としてはいいと思うんだよ、 俺今だからそのね、片思いしてるメガネ屋さんの女の子いるけど、ね、今日もちゃんとメガネ屋の前は通勤時に通ってチラ見してますけどね。もう本当にこんだけ続くと本当ストーカーなんですけどね。そんなことないですよ。ちょうど通勤時のところにメガネ屋さんがあって、たまたま通るからチラって見てるだけですからね。何の問題もないはずです。だからそんなね、本当に接点が全くないわけ。でこれだと全く発展はしないけど、塾っていう同じ空間にいるし、で、ね、年代も同じでしょ？それで、もしかしたら共通のね、友人とかがいるかもしんないね。そうしたらさ、そういう経由をしてさ、もしかしたらそれで話したりとかさ、接点を持てる可能性もあるわけだから、そう、接点を持てた場合のための行動をね、今のうちにしとかないといけないから、そのこの趣味を調べておいて、自分もその趣味をね、ちょっと手出しておいて、で、ちょっと話すきっかけとかできた時には、その話題をね、振ってみると、あれみたいな。私もそれ好きなのみたいな話になって、で、トントン拍子で結婚だね。で、結婚する前の日に、実は、つって。なんか、君がこういうこと好きだって聞いたから、俺もそれ始めて話すきっかけを、って。そうだったんだ、みたいなので、ね。いいじゃない。その次の日は素敵な結婚式を送ってもらえたらいいんじゃないっていうね、ことですからね。まあ、そんな方法が一番いいんじゃないかなって思いますね。で、あと、PS ね。授業中に勃起が止まりませんって話なんですけど、若いうちはね、勃起止まりません。俺も、中学高校の頃ね、ありましたよね。1時間目から4時間目までずっと勃起してるってね。そんな、でもあれなんでしょ、勃起ってずっとしてると、その血がずっとそれが溜まっちゃってて、チンコ腐っちゃうみたいな話聞いたことあるんだけど、あれ大丈夫なのかわかんないんですけど、一応、もしかしたらね、気づいた時には、勃起してなかったかもしんないけど、まあ、常に、1時間目から4時間目までずっと勃起をしていたっていうね、記憶はあるんで、まあ、そのぐらい、勃起しちゃう。だってさ、30歳になってもこんだけセックスしたいってさ、頭の中で考えちゃう感じなのにね。ね、1日2日を何にしないだけで、頭が狂いそうなほどセックスしたくなってくるのに、そんな学生がさ、ね、勃起しないわけないじゃんって話だから。ただ、ね、椅子に座ってる時に勃起して、ね、席を立たなくちゃいけないと。この時だけが大変。ね、チンポジ直さないといけないからね。学生の頃のチンポジ直すのってさ、また恥ずかしいからね。社会人になってチンポジとか直すのはね、問題ないですけど。まあ難しいところですけど、これはね、もうしょうがない。1日1回オナニーしようが2回オナニーしようが、勃起しますから。だからもう勃起はするもんだと思ってね、生きた方が。その方がね、楽じゃないかなって思うよね。むしろ勃起してない方が異常みたいな。ところでいけば、ね、今日も健康だってことだからね。いいじゃん、勃起キャラ。勃起キャラは絶対ダメだな、定着したら大変なことになるけど、いいじゃん、いつもあいつテント張ってるぜみたいな、ねえ、勃起っていう話でさ、伝説のさ、そういう生徒になればね、そしたら塾に行った時もね、あ、勃起来たってなって、ねえ、その気になる女の子も近寄ってきて付き合ってくださいってなるから。ならないけど、ね、ごめんね。そんなんで本当に真に受けて勃起してね、テント張ってちょっと学校生活送ったらね、大変なことになっちゃいますからね、まあ、お気をつけいただけたらと思うんだけど、まあ、そのぐらいね、勃起はするからね、あまり気にするなという、ね、ことだし、あと気になる子がいたらちょっと周りに言ってね、協力してもらったらね、いいぜっていう、ね、ことだね。です。まあこれでお悩みが解決したかどうか全然わからないですけどね、少しでもね、いい方向に、ね、進んでいただけたらね、嬉しいかなって思います。じゃあそんなんで今日のね、お悩み相談室終わりなんですけどね。で、ちょっとね、他のお便りもいただいてますね。ラジオネーム、さくらさん、これが学園祭の話ね、次はどこだっけかなっていうね。で、240番さん、次は金曜日らしいぞっていうね。みんなで何、もう学園祭なんなの、その学園祭、そういう行きたい的なね、突撃サークル的な、 感じは何なんでしょうかね。これ何？学園祭ってさ、どういう学園祭に行くのみんな。その中学生とか高校生とかの学園祭じゃなくて、なんかさ、大学とかも学園祭っていっぱいあるじゃない。まあ僕大学行ってないからよくわかんないんですけど、でも一回だけ大学の学園祭行ったことあってさ、早稲田大学かなに、あの俺のね好きなその小説家が、あの岸優介っていうさ小説家がいるんですけど、でこの人がそういうちょっと来るという話を聞いてさ、で当時付き合っている彼女とね見に行ったりしたもんですね。青春ですね。でその時しかね、大学の学園祭とか行ったことないからね、よくわかんないんですけど。ただ、やっぱしね、大学とかだと、ミスキャンパス的なものがあったりしますからね。まあ、ミスキャンパスは全員ビッチですからね。処女でミスキャンパスっていうのはね、ありえませんからね。そこが苦しい。だから、処女を限定にしたミスキャンパスをやってくれるんだったら、行きますよ、そりゃ。そうしたら俺、明日開催だって、ね、オフ会するぞ、つってみんなで集まって行きますけど、ただな、どうせみんなやりまんですよ。ね、クソビッチですから、そんな女興味ないですからね。いくらそんなミスキャンパスになったってね、全く価値がない。ただの肉便器。ね、そんな中古の肉便器にね興味はないから僕らは。だからもう本当に処女限定でやってくれたらね、そういう大学ね、今大学生も聞いてる可能性あるからね、そういう実行委員みたいにいるでしょ。じゃあ来年。来年、もしそういう実行になるような大学生聞いてたら、やってよぜひ。あの、処女限定のミスキャンパス。そうしたら俺行くから。ね、絶対行くからそうしたら。それ頼みます。で、優勝者とは、ね、俺と付き合うってね、特典があったりなかったりですからね。また警察捕まっちゃうね。まあいいんですけど。なのでね、本当に処女の価値をね、みんな分かってないからね。それだけ本当に、処女かつ、ね、処女かつ、そういうミスキャンパス的なものでね、もう美しかったら、で、大学生だよ。だいたい二十歳前後じゃない。二十歳前後までちゃんと処女を保てるっていう、そういう人間っていうさ、ところはね、素晴らしい。その誰でもいい、ね、興味本位でセックスがしたい。そういう女じゃなくて、ね、ちゃんと自分を大切にしてね、好きな人としかね、いつかできる好きな人としかセックスしないんだっていうところをちゃんとね、持ち続けているっていう、その真の強いね、そういう女性ですから。それでかつ美人、ね、素敵だなって思うんですけどね。まあガッキーなんですけどね、そんなんで、じゃあね、あとお便り、ラジオネーム241番さん、大学は基本無料で券とかいらないので普通に入れますよ。とりあえず行ってみようかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。でもガキしかいないじゃん。俺30歳だよ。で、あとその辺、大学生ってみんな20代前後でしょ？ガキしかいないじゃん。10個下じゃん、全員。もうやだよ、そんな。で、入っていくとさ、大学生みんななんかわーってさ、俺たちこんなことやってまーすでしょ？やっちゃってまーすでしょ？もう無理だって、そのテンション。一気飲みとかするんでしょ、アルコールを。もうそういうテンションダメだもん。アルコールは自分のね、ペースを守って美味しく飲むっていうのがアルコールなのに、ね、一気飲みとかしやがったあいつら、俺たち一気飲みとかしちゃってまーすみたいなさ、実は19歳でしたみたいな、ツイッターでつぶやいちゃいましたみたいな、そんなんばっかだからね。だから俺は大学生が嫌いなんだって、ね、ところです。あとはラジオネーム242番さん、知らない人と話したいので何かしたいな、パルさんだけが頼りですよね。お便りいただきましてありがとうございます。ね、知らない人と、でも知らない人と話したりとかね、なんかしたいっていうのはね、俺もそのサークルしたいっていう部分ではね一緒なんですけど、ただね、知らない人と話すって難しいよね。そう、あんまりさ、人と話すのがさ、俺たちって得意じゃないじゃない。こうやってラジオとかでね、パソコンに向かって喋ってんのは永久に喋れるけど、人と対面して喋れるのってね、なんか大変じゃん。相手のね、リアクション待ったりとかさ、表情読んだりとかさ、こっちの表情もちゃんと変えなくちゃいけなかったりとかさ、めんどくせえと思って。だったら家でオナニーしてるわっていうね、話ですからね。でもなんかね、そういう、まあ俺もこういういろいろね、 行動してみて、でそれでね、なんか知らない人だったけどね、こういうのをきっかけで話せるようになったよとかね、あればね、ちょっとそれでね、あのお話ししてね、参考にしてもらえたらね、いいんじゃないかなって思いますからね。で、あとラジオネームさくらさん、文化祭のね、学園祭の話ですけど、高校も入れるぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。高校も招待券とかなくて入れるんだ。あんまね、その辺がね、詳しくないからあれなんだけど、まあ、入れる学校入れない学校あると思うけど、まあ、中にね、だって知り合いの女子高生とかがいればね、全然入れるとは思うんですけど、まあ、女子高生とね、出会うのもね、難しい話ですからね。じゃあまあそんなんでね、ちょっとね、あと、コーナー行きたいんだけど、いいっすか？ね。じゃあコーナー行きましょう。じゃあね、コーナーが、女性解体新書。こちらのコーナー、やっていきたいと思います。これはね、まあ、僕らみたいなね、本当に、真摯なね、男たちはもうみんな女性のね、いいところ全部わかってますけど、そんなね、女性のね、いいところばっかりじゃなくて、悪いところにもね、スポットを当てて、そこをね、バッサバッサとね、切っていこうじゃないかというね、そんなね、解体していこうじゃないかというコーナーなんですけども。でね、もう久しぶりなんだけどね、もうずーっとね、いろいろ言いたいの溜まってたんだけど、時間もないからね、一つぐらいしかね、できないかなと思うんですけど、今週のね、女性解体新書ね、ちょっと思うところはね、パーツをね、活かしたね、化粧をしろって、ね、ことなんだけど。まあ、化粧をね、するしないって、やっぱ女性ね、あると思うの。で、やっぱ化粧をするのが、やっぱり身だしなみではあるし、そういうのも礼儀だったりはするから、まあ、化粧することに対して、別に文句は言わないよ。ね、それはもう、分かっちゃってるから、それはね、いいんです。だけど、本当にさ、化粧を全部落とした時に、お前別人じゃねえかっていうなる化粧だけはもうほんとやめろよっていうさ、そういう話なんだよね。身に覚えのあるね、人いっぱいいると思う。男でも女でも。ね、私ほんとに化粧を落とすと、もう大惨事っていう人もいるだろうし、なんか、ね、付き合ってる女の子、ね、初めてすっぴん見た時に、おい、俺こいつと付き合ってたっけって。そういうね、記憶は、まあみんなあると思うんだよ。だからね、せめて、パーツを活かした。そう、すっぴんになった時でも、面影があるような、ね、もう、変装はやめよ。変装、そんな女性がみんな変装するんだったら、俺だってそんなズラを被りますからね。全然違うじゃんって。ハゲてんじゃんって。一緒にね、夜、ベッドで寝てて、朝起きたら、ズラ取れてんじゃん、みたいな。だと、女性も怒るでしょ？それと一緒で、やっぱね、もう、想像をね、超えたね、そういう化粧とかをされるとね、本当に、良くないから。だから、まあ、眉毛とかね、そういうのも、ほんと眉毛ない人いるでしょ？で、描いちゃってる人。それは、ダメですからね。もう眉毛は残しといて。ね。ただ、あれなんだよね。学生のうち、中高生のうちに、ガンガン眉毛抜いちゃうんだよね。あいつら、頭おかしいから。だから、もう生えてこなくなっちゃうんだけど、眉毛はね、抜かないでカットして。カットすればまだ根元残ってるから。そしたらまだね、修復可能だと思うんだけどさ。抜いちゃうからね、あいつらね。少しでも綺麗に見せようとして思ってね。それがダメ。それがゴミ思考ね。だから、眉毛を抜かない女。こういう女がね、ちょっとね、この世にいてくんないとね、ほんとやりきれないんですけど。とかね、他にもまあ、いっぱいありますよ。で、肌が超汚いのにファンデーションで超隠して、超美肌みたいになってたりとかさ。でも、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、もうちょっとね、想像できるぐらいの化粧にしてほしいなって思うし、もう、一重なのに二重にするとか、もう違うからね。もう整形だからね、それね。だから、もうびっくりしちゃうから。二重だと思ってたのに、ね、ふと見たら一重になってるみたいな。だから、そういうのはやめて、じゃあ、一重だけど、ね、なんていうの、美人に見えるようなメイクもあるわけじゃない。 まあ、難しいですけどね。まあ、一重だったら、どうすんの？アイプチみたいなのして二重にするか、あとは、何？アイラインとか、を太めに引くとか、そういう対応するんでしょうけど、ではなくてね、あ、この子一重なんだけど可愛いなって思えるようなメイクをね、してもらわないとね、もう、ちょっと犯罪ですよ。本当に、詐欺じゃんってなるからね、賠償請求ですよ。なので、そういうのをね、ちょっとね、気にしてね、メイクしてほしいなっていう部分で、で、一番、やっぱり、なんだろう、その、パーツを活かした化粧をしてほしいなって部分で考えると、まあね、眉毛なんだよね。眉毛のところって多分ね、一番重要で、別にね、眉毛あってもなくても、そんな変わんないじゃんって言うかもしんないけど、いや、これは多分、まあ、変わるんだけど、でも言ってもそんなに変わんないかもしんない。ただ、このね、眉毛のところの、そういう肉の厚みだったりとか、いう部分が多分重要であって、この眉毛があることで、その、なんだよ、眉毛が乗っているその肉の部分っていうのが、よくわからないようになってるけど、眉毛をなくすと、この肉の部分がよくわかるわけ。で、ここが、結構ね、出っ張ってる女。こう、出っ張ってると、化粧を落とした時が、大惨事になるね。っていう、俺のちょっとリサーチなんですけど、だ本当になんていうの、般若みたいな顔になるの。その、目の上のさ、その、眉毛のところの肉がさ、その、ナメック星人的な、ね、ピッコロさん的なさ、盛り上がり方してる女いるじゃない。ちょっと大げさかもしれないですけど。だそういう女は、大体メイクをね、取ったらね、やばいことになってる。から、気をつけろっていうね、話なんで。で今度からね、ちょっとね、まあ、今ね、男も、多少そういう警戒心強まってますからね。だから、あ、この子化粧としたらどんな感じになるのかなっていう風に女を見るっていうことが多分あると思う。で、そこの中で、本当にちょっとなんか、眉毛なくなったらこんな感じかなっていうので見るんじゃなくて、その眉毛のところの肉の盛り上がり部分を一回見た後で、そのね、フィルターをかけてね、化粧をね、取ってもらえたらね、もっとより一層ね、どんな、ね、変身をするかっていうね、ザーボンさんが第二形態になるのか、ね、ならないのかっていうね、ところまでわかりますからね。まあ、その辺をね、ちょっとね、チェックしながらね、女性のね、化粧を見てもらったらね、まあ、男も被害少なくて済むんじゃないかなって思ったりするんだけど。まあ、でも、あれですよ。僕のその、片思いしてるメガネ屋さんの女の子は、あれは化粧落としても可愛い。そういう女の子ですから。もう本当にどうにかならないのかっていうね、ところだけど、このね、臆病なね、臆病なこのね、グラスハートじゃね、どうにもならないんですけどね。ほんと。もう、店の前通ってチラ見するのが限界ですからね。もうここだよね、ほんとにね。これ以上は。だってあれから店の中にも入ってないからね、一回もね。またね、そのメガネがセールでもしない限りね。でもさ、セールするたびに俺メガネ買うのっつったらまたあれなんだけどさ、でも買うよ。で、今度セールがあったら、いや一応買うよ。そしたら。ね。で、ただその時は一人で行かないで、ちょっと友達と一緒に行くよ。それでなんか、事情を知ってるやつ連れてって、うまくやってもらう。もうそれしかないから。だからそのね、ちょっとセールの日をね、楽しみにしてるんですけどね。まあ、そんな困難なね、ちょっと女性解体新書っていうことで、まあ、みんなね、いろいろ女性に対する不満あると思う。ね、俺ももうすごい、セックスがこんなにね、したい。女性とセックスがこんなにしたいのに、そんな俺でも女性にこんだけ不満ありますからね。だからまあみんなのね、不満はもっと計り知れないと思うんだけど、ね、そんなボロクソに言いたいよっていうね、女性のこんなところね、クソすぎるっていうのあればね、そのお便りいただけたらね、ちょっと取り上げていきたいと思いますからね、こちらお便りお待ちしております。じゃあ、ちょっとね、今日もね、そろそろということで、お別れのコーナーね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーは、お別れのコーナーはですね、今日読めなかったお便りとかね、あと話したかったことをね、つらつらと、読んでいきたいと思います。で、あとちょっとね、今ね、女性解体新書の方の、 お便りね、ちょっといただきましたからね、お便りね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、コラソンさん。最強の解体ターゲットは、この前お伝えした中澤優子劣化版ですね。この話をしたら、ラジオリスナーの皆さんはきっとフジテレビ前でデモしちゃいますね。なんせ、中澤優子劣化版は韓国大好きなのでというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、こちらね、まあ、前にね、ちょっと、コラソンさんはね、オフ会とかね、来ていただきまして、まあ、その時もね、そういう、ちょっと、まあ、話はね、深い話になっちゃうからあれですけども、いろいろあった、中澤優子ね、劣化させたようなね、そんな女性のね、話でちょっと盛り上がったんですけどね。だからね、だからその女の話を、ね、題材にして話したら、多分僕たちはね、ご飯3杯食べられるぐらいのね、ぐらい、もうすごい美味しいおかずなんですけど、まあね、まあ、おかずは多分キムチですけどね、韓国大好きってことでね、別に俺は韓国好きとか嫌いとかって話ではなくてね、まあ、今のね、ちょっとね、韓国のその流れ的なね、ものはね、まあスイーツが大好きですから、スイーツは本当に韓国大好き。ただ、ね、俺の携帯の、写真フォルダの中には、イビョンホンのガチムチなね、体の、写真が入ってますけど、別にそっち系じゃないですよ、僕は。ただ、筋肉は好きなんでね。で、韓国人ってさ、そのなんて、ガタイがいいじゃない、すごく。骨格良くて、ガタイが良くて、筋肉ムキムキじゃん。ヨン様だって、あんな、なよったした顔してんのに、脱いだら超ムキムキじゃん。ね、そういう意味で、韓国人の体はね、すごいね、憧れる部分はね、あるんですけどね。まあ、そんなんですよね。じゃあ、あとね、お便りね、いただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、松田さん。最近、メイド喫茶にハマっていまして、15歳の女の子がいてびっくりしました。自分と10歳ぐらい違うこと話している現実が信じられません。僕が帰宅しているメイド喫茶は、オムライスのケチャップ絵がとてもうまく、ジョジョのジョー太郎を描いてもらいました。またそのメイドは、元銀座のクラブで勤めていたそうです。15歳の子がいたり、クラブのお姉ちゃんがいたり、いろいろありますね。あと、個人的に、ラジオはとても好きで、自分でもやりたいなと考えています。ですが、一人で喋ることが苦手で、ラジオの相方を探しています。そんな人はいませんかねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。メイド喫茶ね。いいですよね、やっぱしね。まあ、僕はもう大宮のメイド喫茶ね。まあ、16歳の子がいてね、俺も楽しかったですけど、そのギャップね、俺のね、半分しか生きていない子がね、いたりとかしてね、喋ったりするって、ちょっと震えるものがあるんですけど。だそういうね、ところもね、良かったり。あとはその、メイドリフレ。前にもちょっとね、話しましたけど、ここも高校生とかがね、いたりするから。まあそういう意味だよね。で、さらにね、その、メイド喫茶だと、おしゃべりするのが限界なわけよ。その、15、6歳とかのこと。だメイドリフレは触ってもらえるっていうね。女子高生に。ね。まあ、おさわりっていう表現をするといかがわしいですけど、ね。リフレですからね。あくまでリフレ。っていうのもありますからね。だからそう考えるとね、まあ、いろんなね、需要と供給があって、もう、本当に自分と10歳とかね、離れてることもね、まあ、そういう風にお金を払えばね、接することができると。そんな素敵な世の中。ね。セックスしたい。ダメですよ。10代とセックスするとね、ちょっと危ないですからね。やっぱし20歳過ぎてね、成人した子とセックスがね、いいんですけどね。もう別に変わんないよね。この年になっちゃうと。10代だろうが、20代だろうがね、30代だろうが。あんま関係ないです。セックスできれば。ただ結婚ってなると別よ。結婚ってなると20代後半しかもう認めらんないんですけど。ね、20代前半だと、社会経験が少なすぎるし、10代は、ちょっとね、相手の親とね、いろいろとありそうなんでね、それも嫌なんでね。だからそう考えると20代後半。で、30歳過ぎちゃうと、ちょっと子供とかをね、産んでもらうってなるときにね、その、母子ともにちょっと体にね、ちょっと危険が伴うから、そう考えたら20代後半しかないだろうって、ね、話なんですけどね。で、あとね、今のさっきのお便りで、個人的に、ラジオは好きだけど、やってみたい。だけど一人で喋ることは苦手だと。ね。ラジオの相方とかね、いないですかねっていうね、話なんだけど。 まあ、一緒だよね、その、ラジオサークル、ね、来るね、これね、ラジオサークルブーム。ようやく。でもこれもさ、そのラジオサークルって多分昔からね、いっぱいあったと思うんだけどさ。で、こうやってネットラジオもね、ちゃんと定着してきたから、そういう意味ではね、本当の、そのラジオサークルね、いっぱい出てきそうな気はするんですけど。で、あとその、今、やっぱし、動画でね、そういうニコニコ動画とか、ね、ニコニコ生放送的なものとかね、ユーストリームとかさ、そういうので動画配信もさ、簡単にできる時代だからさ、そういう番組をね、作るサークルっていうのも、まあ面白そうだよねってのがあるからね、なんかやりたいんですけどね。俺もなんかそういう、ちょっとね、誰かとね、そういう仲間でね、やりたいなってありますからね、ぜひね、ちょっと今お便りいただいた松田さんもね、そういうのちょっとね、なんか募集したりとかね、すればいいのかよくわかんない。ツイッターとかで募集したりしたら集まんのかね、人間はね。俺その辺よくわからないんでね、ちょっと、なんか、どういう風に集めたらいいのかなっていうね、そういうのもね、皆さんでね、ちょっとね、情報交換できたらなとは思います。で、あと、ラジオネーム、223番さん。パルさん、はじめまして。先日、嫁さんに車を貸した際に、iPod をカーステに繋ぎっぱなしにしており、嫁さんが童貞ネットを運転しながら聞いたそうです。帰ってくるなり、あのラジオみたいなの何？喋ってる人誰？なんか言ってることが言い訳ばっかでイライラするわ。何？人力車のお笑い？と、やつき早に質問されました。なぜパルさんを人力車のタレントだと思ったかはわかりません。ただ嫁さん的には、うじうじした感じがつぶやきしろうとかと、かぶったそうです。すいませんが、嫁はパルさんが嫌いみたいです。でも、私はパルさんが好きなので、これからも頑張ってください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、嫁って、イコール女性ですからね。女性リスナーはいない、このラジオ。そりゃそうだよ。もう、下ネタか言い訳かしかしないんだから、このラジオは。でも、もうしょうがないよ。言い訳しないと死んじゃうんだから。ね、死なないための、そういうね、蘇生術として、それをね、言い訳することによって、ね、生きながらえてる、踏ん張れてるって部分があるからね。まあ、嫁さんには悪いけど、俺はもう、しょうがない。ね、言い訳をし続けるしかないんですけどね。しょうがないだろうって、もう、このしょうがないっていうのが、あれなんでしょ、言い訳なんでしょ？いいんですよ、別にもう。ね、しょうがないんですから、そんな。言い訳しないと死んじゃうんだから、ね。泳いでないと死んじゃうって魚もいるでしょ？一緒なんでね。だからね、その辺はね。ただまあ、男性はね、まあ男性もイライラする人いると思うよ。その、ね、俺たちこんなことやっちゃってます、みたいなね。そういう奴らはね、イケイケな奴らだからね、こういう話聞いてると、なんだ、こいつなんかうじうじして気持ち悪いなーってなってね。ダメだと思うんですけど。でも、ね、そんな中でもね、一握りのね、本当に、一人二人は、まあ、このラジオね、好きだって言ってくれる人もいるっていうことでね、まあ、それを励みにね、やっていきたいと思います。で、あとはね、ラジオネーム、ケケケの鬼太郎さん。そういや、パルさん、大宮のメイドカフェで思い出したけど、東京力飯食べたことあります。店舗によっては、行列ができちゃうくらいうまい店。数年後には吉野家を超えると言われているお店です。まだ日本で11店舗しかないけど、パルさんが言っている大宮の、メイドから近いですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これね、東京力飯っていう、行ったことあるんです。まあ、言ったら、まあ、吉野家とか松屋とか的なもので、で、お肉がね、焼肉的なものが乗っている丼。なんですけど。で、大宮のね、新しく、この間できてさ、いや、俺も行ったんですよ。ダイエット中なのに。ね、こんな高カロリー食っていいのかなとか思いつつね。で、ま、東京力飯っていうと、ま、一番何が有名かっていうと、食券の販売機がすぐに壊れるっていうことが一番有名みたいなんですけどね。ま、で、味なんですけど、まあ、オープンしたばっかりだったからっていうのと、あとは、たまたまなのかもしんないんだけど、あんまね、 あんま俺好きじゃないんだよね。こんなこと言っちゃうと、ね、またあれなんだけど、ね、美味しいよ。多分、僕は、もう行かないんですけど、ね、多分美味しい。だってすんげえ行列できてるし、人いっぱい入ってるし、なんでこんな入ってんだろうとか思っちゃうんだけど、いや、美味しいからだと思うんですけど、何が、俺をね、あんま行かないかなってさせてるのかっていうと、たまたまなのかもしれないけど、あの肉って、下味つけてるのっていう話なのね。肉を、塩胡椒しないで焼いた肉を上に乗せてるっていう感じだったの。俺が行った時はね、たまたまだと思うんだけど。だから、本当に俺も、そっちから飯食ってて、俺もダイエットしてんのになんでこんな無駄なカロリー取ってんだろうって泣きそうになっちゃったんだけど。だから、でもただ肉自体は多分結構美味しい肉使ってるのかもしんないのね。ただ、やっぱ下味がないとさ、もう食えないんだよね。きつくて。だから、たまたまね、そういう新人のね、まだ研修中のね、バイトの子が、その下味とかもつけないで、適当に焼いちゃってそのまま出しちゃったのかもしんないんだけど、だからそこがね、ちょっとわかんなくてね。もしだよ。でもこの下味つけないっていうのがデフォで、みんなあんだけ並んでるんだったら、ちょっとみんな味覚障害、いやそんなことないですよ。美味しいんですけどね。そのね、真実は、皆さんね、ちょっとまあ、この日本で11店舗しかないっていうことだけど、まあ、近くのね、東京力飯行ってね、食べてもらって、で、感想をね、聞かせてもらえたらなと思うんです。俺はもう一回行ってみようかな。ちょっとあと、なんか多分調味料的なものが、多分テーブルについてると思うから、もし味がなかったらそれちょっとかけてね、食ってみようかなと思うんだけど。ねえ、やっぱ、料理って、下味つけないと、ねえ、って僕思っちゃうんですけどね。まあ、なんつうの、僕も美食家ですからね、美食アカデミーですから。ねえ、もうパルスマイルですからね。だから、まあ、そういうところもあるからね、厳しい部分あるかもしれないですけどね。まあ、そんな感じです。で、お便り、羊がいる水族館さん。カロリー高そうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ。力飯はカロリー高そうだからね。本当に。多分、だってでも、吉野家とか行ってもさ、あと松屋とか、すき家行ってもさ、一番カロリー高いやつとか見るとさ、普通に1000キロカロリーとか軽く超えてんじゃん。だからね、まあ、外でね、外食するとね、カロリー高いからねっていう話はね、よくわかるなって思うんだけどさ。ないもんね。和食の定食屋さんってあんまり、やっぱり、本当になんか今食いたいのとかさ、里芋の煮っころがしと、ね、ひじきのなんかそういうね、煮たやつと、とか、ないじゃん。きんぴらと、的なね、ないからね。そういう、ちょっとね、定食がね、食えるお店があったらね、いいなと思うんだけど、弥生軒かね。弥生軒。またね、その話は、またおいおいね、していきたいと思いますけどもね。あと、ラジオネーム、レモンサワーさん。パルさんこんばんは。いつもはポッドキャストですが、今日は、休みなので生で聞いています。僕もオッパブ大好きです。あと、最近ヘルスデビューしました。確かに病気は怖いですが、これからも毎日、毎回楽しみに聞き続けますね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。オッパブはね、いいよ。やっぱし、おっぱい揉むっていうのは定期的にしないといけないですけど。ただね、その、ヘルスデビューね、したっていうことでね、大いなる一歩。まあ、本当に、月面に着陸して一歩踏み出すか、ね、もしくは俺たちがヘルスにデビューするか。まあ、同じくらいの大きな一歩だと思うんですけど。ただ、ヘルス怖え。ヘルス怖えんだけどさ、ただ、わかんない。行っちゃうかもしんない。このなんかそういうなんていうの、人生の落ち込みっぷりと、あとこのセックスしたいっていう、セックスしたい病がね、なんか活発化してスパイラルになっちゃったら、やばいね。俺ちょっと、今度の誕生日ぐらい、まあ、11月誕生日なんですけど、誕生日あたりに、ちょっとね、デビューしちゃう可能性もちょっと泣きにしもあらずっていうね、ところなんですけどね。まあ、ぜひね、ヘルス行って、みんなヘルス行ってさ、 その性病かかってるかかかってないかって別に検査とかしないでしょ、そういう男がね。でなんか痒いなとか痛いなとかなってきたら検査するっていうレベルでしょ。だからやっぱ怖いよね。そんな奴らがさ、みんなさ、風俗さ、くるくるくるくる回ってさ、いろんなところ行ってるからさ、それはね、ちょっとね、っていう思いますけどね。あとはお便り、小心者さん、先週ね、あの女性のね、アヘ顔ポテバラダブルピースみたいなね、そんなお便りいただきましたけど、パルさん、多分ポテバラはダメだろうなと思いました。ちなみに、ポテバラの中身は、大抵精液かうんこか速攻で成長した魔物の子供である。ダブルピースの解釈はちょっと新鮮でした。それ自体にエロスを感じるのですね。アヘ顔は本当に、絵が上手い人じゃないと単に目玉が、何これ白面のもの、みたいに、上向いてよだれ垂らしてるだけになってしまう。その流れでもう一つ聞いてみたいのが、ニプルファックという、乳首にチンコを挿入する行為ですが、パルさん的にはこれはありですか？僕は現実離れしすぎてって、無理ですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、このね、ニプルファック、ちょっとググっちゃった俺も。ラジオ始まる前にちょっとググっちゃいましたけど、結局ね、乳房、ありますね。乳房。ここに乳首ついてますね。で、そこ、乳首に向かって、チンコを、ぶっ刺すんですね。そういう、行為みたいなんですけども。でもさ、言ったらだよ。これはちょっと現実離れして、ちょっと無理ですって言うけど、そりゃね、A カップ、B カップの子にそんなことしたら、ダメですよ。完全に、ちょっとハートブレイクショットになっちゃいますから。でも、これがまあ、D カップ、E カップぐらいになってくると、もう多少その乳房に厚みが出てきますから。そうすると、言ったら、もうその弾力性、シリコンと一緒ですから。でそこに、チンコを、プニプニさせるっていう。それをプニプニした結果、行き過ぎちゃってぶっ刺しちゃうって話ですから。そういう意味でも、オナホと一緒ですからね。で、ちょっと、その厚みがないからちょっと現実離れしてるっていうけど、まあ D カップ E カップぐらいになってくれば多少厚みがあるからチンコもねちょっとその埋まると思うんだよね、先っぽで。気筒さえ埋まれば僕らは満足ですから、そういう意味ではね全然現実離れしてないんじゃないかなと思うし、あと言ったらね、おっぱいのプニプニ感って素敵じゃない。でそこに顔をうずめたくなるじゃない。でおっぱいに顔をうずめましたの延長でね、顔から頭行って、頭から気筒っていうね、でチンコっていう、ちゃんと繋がってますからね。そういう意味では全然何の現実離れもしてないね。だから顔を埋めるのとチンポをぶっ刺すのはねイコールですから、そういう意味ではいいんじゃない。ででもねやっぱしね、それはなんていうの、一つのね、加えてもらって射精するで。おっぱいに挟んでもらって射精すると。そういうのと、それの延長線で、ね、おっぱいにチンコを、ね、ぶっ刺して射精するというところだから。なんで、セックスとはまた別のね、行為ですからね。っていう風に解釈してもらった方が。そうすると、あ、なるほどっていう部分があると思うから。さすがに女性器にチンコを入れてる時に、あえてそっからね、チンコを取り出して、おっぱいに行ってはいかないからね。そうそう。そういう意味でも別。本番前の、ね、余興として考えると、ニプルファックっていうのはありなんじゃないかなって。そういうふうに思ったりするんですけど、そんな解釈はあるの？ね。まあ、そんな感じです。じゃあ、そんなんで今日、投げ。ね。すいませんね。皆さん、気使ってもらってね、お便りをね、送らないっていうね、そういうちょっとね、ね、このままお便り送ってると永久に終わんないぞ、このラジオっていうね、ところでね、お便りをね、みんなね、制限してくれるっていうね、そんな素敵な、ね、チームワークのね、あるラジオになってきましたけども。そんなんでね、今日もね、ちょっと1時間過ぎてしまいましたからね、とっくに。今日この辺でということでね、で、来週は、いつですかね、9月の、 25日の日曜日、また23時からねやっていきたいと思います。まあもう25日だよ、ほんと9月終わっちゃうっていうことで、そしたらあと残り3ヶ月、10、11、12でもう年末が来ちゃいますよ。はい、え、なんもしてねっていうね。なんかしましたか皆さんね。まあ来週ね、じゃあもしお便りいただけるだったらね、今年した中で一番ね、でかいこといいよ。だから初めてオッパブ行った人とかねいたらね、オッパブ行ったのがね今年一番やった大きいことですっていうねような話で、なんか今年やった一番大きなことね、それをちょっとねお便りいただけたらと思いますね。お便りは、掲示板の方、童貞ネットのね掲示板、ラジオ用スレその3ってところにいただくか、あとねメールで、メールアドレスが radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでねお便りいただけたらと思いますからね。まあ、普通のお便りもねお待ちしてますからね、どしどしいただけたらと思います。じゃあそんな感じで今日も長くなってしまいましたけどね、1時間以上ですけど、まあ80分ですけど、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。